飯の話を聞け。
よ
って4もう4回目くらいですかこれ。
聞いてほしいんだよね。
聞いてほしい。
どうやったら聞いてもらえるんだろうね。
まず更新しないとダメだと
思う。第2回ぐらいから更新止まってますから
ね。そうなんですよ。あの、これから始めますっていうなんか挨拶メッセージで止まってるようなもんですからね。
3日坊主だもんな、話が。
きっちりやって
る。まあそんな感じで。まあ、ばっかり食べ問題。
うん、まあこれな。
大事な問題がありまして。まあ、何かというとね。うん、結構まあ何が好きとかその好き嫌いもあるじゃないですか、はい、あとその気に入った食べ物とかあるじゃないですか、はい、で気に入った食べ物ができると、うん、そればっかり食べちゃう問題
が、はいはいはいはい、
あるな、うん、
でそれについてどう思うかっていうことなんですよね、うん、
多分ばっかり食べに関してもやっぱりまだ種類があると思うんですよ、うんはいはい、で自分どっちかというとあの料理じゃないんですよ、
はいはい、
でもやっぱりばっかり食べする人って例えばカレーにハマりましたって言ったら1週間カレー食べる人いるじゃないですか、うん、で自分はそれはできないんですけど、うん、ただ自分の場合はなんか食材ごとにブームがあって、
はいはいはい、
例えばあの
食材か
ちょっと前、まあ、ちょっと前というかもう数年前ですね 2,3 年前ぐらいはアボカドブームが来たんですよ、うん
はいはいはい、
その時は毎日アボカド食べるんですけど、うん、まあいろんな食べ方があるじゃないですかっていうのをその食べ方を変えて結構ばっかり食べするみたいなのはあるんですけど、もう一つの料理、例えばもう、あの、極端な人になってくると、このお店のこれにハマったってなると、まあ、例えば、まあ、いないとは思うんですけど、まあ、例えば、あの、マクドナルドのハンバーガーにハマりましたってなったりするじゃないですか。うん、そしたら、一週間ずっとそのハンバーガー食べる人もいるじゃないですか。
あ、まあ、いるね。
まあね、
うん、もうなんかやばいよね、あいつね。
そこまでは、ちょっと自分はできないなっていう感じではあるんですよね。
う
ん
う
ん、
確かにそういう、本当に同じものを毎日食べるっていうパターンと、この店はもうこれが好きみたいなのがあって、うん、お店によって食べるものを決めちゃうパターンっていうのもあるじゃないですか。僕の場合どっちかっていうとそういうパターン、
はいはいはい、
もうねメニューすら見ないでオーダーする店がね何軒かあるんですよ。
あー、なるほどですね。
この店はもうこれだからっていう店があって、一番最多の料理は月もう何回も行くんだけど、その中華料理屋さん、まあ、お二人連れてったことあるけど、雑司ヶ谷にね、
はいはいはいはい、
あそこのね、担々麺な。
そう、あそこに行くともう必ずもう頼むも決まってるから、
うん、
でも相手も僕が頼むも分かってるから、うん、あのメニュー開かずに、あのじゃ あの担々麺セットでって言うと、はいっていつもやっててく
れる、はいはいはい、
もうそろそろいつもので通用するレベルになってて、
あるねおじさん、うん、
でも自分も固まるんですけど、なんかメニュー見るのも好きなので、うん、やっぱり最終的に着地点一緒なんですよ、
はい、
だから担々麺セットだったら担々麺セット絶対頼むんですけど、
はいはいはい、
やっぱり見ちゃうんですよね、うん、
一応ね
一応、
そこのね僕は意外と浮気しなさみたいなのが結構あって、あと大学生の時に C&C カレーっていう、
はいはいはいはい、
京王フードサービスっていう京王線の、まあ、会社がやってるカレーショップがあるんですけど、
うん、
そこの、 あの唐揚げカレーにすげえハマったことが、まあ、未だにこうずっとそこ行くと唐揚げカレーしか食べないんだけど、うん、未だにその C&C カレー行くと絶対もう唐揚げカレーなんです、
うんうん、
でもう決まってるのね、
はいはい、
で他も当然いくつかは食べたことあるけど、うん、でもね結局そこに行き着いたんですよ、
はい、
もう週3、4で食ってたことある。
すごいね、
うん、そのばっかり食べとかその店によってメニュー決めちゃう問題みたいな、
あるな、うん、僕あんまりそれはないけど、
うんうん、
あどっちかというとこのお店が好きっつったら1週間そこ通うとか、
でそれでいろんなものを食べる、
そのお店を全部を調べて、
はいはいはい、
まあ、ほぼ全部頼んだなって時に、まあ、2回に1回はこれみたいなのはできるかもしれないけど、
うん、
結構どっちかというとばっかり店です、
うん、
ばっかりその店ばっかりみたいなことはあるけど、
なんかもうだって美味しいということが分かっているじゃないですか、
うん、そうだね、うん、
だから他のメニューに行って、あ、ちょっとでも前回のは良かったなっていうのが僕はちょっと時間がもったいないっていう感じでしたね。美味しいの分かったのもそれいいじゃんっていう。本当はもっとすごい美味しいのあるかもしれないけどね。
うんうん、
そこはね、やっぱどうしてもね、やっぱそこも僕の性格が出てるわけ。冒険家というわけではない。
しない。で自分もやっぱり食べ物に関しては、まあ、そういう引きがいいっていうのもあるので、まあ、冒険というかもうインスピレーション派なので、
うん、
であとは結構その何も考えずに頼んでも、
はいはい、
まあ、外れを引く回数は少ないので、まあ、それもやっぱりもう今の行動につながるんでしょうね。やっぱりばっかり食べとかばっかり店あんまりないんですよ、うん、やっぱりどうせなら美味しい店見つけたらもう一個やっぱり美味しい店も欲しいなとか、はいはい、 で、あと、なんか食べ物が固まっちゃう店もやっぱり正直あるんですよ。
あるね。
で、そうすると、そこに行く頻度が落ちちゃうんですよ。
はい。ああ、そういうこと。
そうなんですよ。で、やっぱりいろんなものを食べる店ってなったら、例えば、まあ、もうメニューが10個あったら、10個ともどれも行けるみたいな感じになったら、そこの店の頻度は上がってくるんですけど、でもそうじゃなければ、なんか違うものを店でも、内容でも何でもいいんですけど、うん、違うものを食べたいっていう人なので、うん、そういった意味では特に外食に関しては全然違うところばっかり。
やっぱそれはこう神からのギフトを持ってる、
ギフトをちょっと
ギフトを持ってる人間だけ、
食の神だけが多分この辺についてると思うんですよ。
だから僕タイ料理とかも好きですけど、
はいはいはいはい、
美味しいね。
行くとやっぱりね、ガパオライスばっかり食べちゃう。
ああ、
そういうこともあるか。
うん。だから、ジャンルによってそればっかりになっちゃうこともあるんですよ、ね。
ああ、なるほど。
確かに、でも俺、タイ料理とトムヤムクンは頼んじゃうね。
そういうのあるでしょ。
あ
る
ある
。
あ、でも、自分チキンライス。
はいはいはい、はい。
ご飯と蒸し鶏。あれはよく食べますね。
なるほどね。
トムヤムクンってさ、世界中の料理いろいろ食べたけど、はい、やっぱり、酸っぱからうまいってさ、
うん、
あれぐらいじゃない？
そう言われてみれば。
うまい。あとサンラータン、
ね、まあ、
サンラータンとかあるけど、うん、あれさ、サンラータンもあるから。でも酸っぱからうまいって、このあれ、数少ないよ。
数少ないね。でもなんか向こうの料理ってそういうの多いね。
多い
ね。なんだろう、酸が好きなの
そう。
辛いが好きなの、まあちょっとわかる気がするじゃないですか。
だってさ、辛いも酸っぱいもさ、基本的には本能が嫌なはず。
拒否してる。
拒否ではあるのよ。なのにめちゃうまいっていう、この不思議な感覚。うん、ちょっとトリップするんです
よ。そうだね。
それが好きだ。
あとなんか、だし缶みたいなのも好きですよ。
ああ、そうだね。うん、
やっぱ、普通の風水よりも、ちょっと濃いめにだしが出てるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
やっぱあれはいいなと思うので。
確かに確かに。
だからなんだっけ、スペインのさ、なんだ、あるじゃないですか。魚介のやつ。
パエリア。
パエリアとかね。あれもすごい濃いめに出汁が出てますけど、
うん、
やっぱね、出汁が好きなんだ。
まあ、出汁は甘いね。出汁は。
出汁ショップ行った方がいいですよ。
出汁ショップなんか
出汁ショップなんかあるんですよ。これどにも入ってますし、うん、あと静岡の方も、新静岡駅の地下の方に出汁の専門店みたいなのがあって、その辺とかよく行きますよ。
僕は、茅野屋っていう。
茅野屋。
茅野屋。日本橋コレドにある。出汁の専門店があるんですよ。そこでこう出汁の試飲とかさせてもらえるん
ですよ。そうなの？
いいですよね。
すごいね。
すごい。もう結構妻と一緒に気に入っちゃって。
へぇ、
結構高いですよ、パック、出汁パック。
そのために日本橋まで行くの？
そうそうそう。
すごい。
パックもこう一袋5000円とか
4000
円。
高いんだよね、あれで。
まあでも、5000円、4000円でベースの味があれだけうまくなるんだったらと思って、うん、ちょっと買っちゃってますね。
そうなんだね。うん、いや、出汁感も確かにトムヤムクンうまいな。
そう
ね。だから僕もね、たまに安くね、昼飯をすますときにコンビニとかにすることもあるんですよ、
うん、
そうすると最近一番頼むのがそのフォーのなんかトムヤムクン味みたいな、その
なんか、うん、はいはいはいはい、
サラダ春雨みたいなのあるんですか、
はいはいはい、
春雨ヌードルみたいな、
ね、
うん、あれのトムヤムクン味とか、あとその最近カップヌードルでもトムヤムクン味ってあるんですよ。
あれうまい、うまい、うまい、
あれうまいよね。
結構攻めてるんですよ、味的には、うん
う
ん、
あれね、うまいんですよ。
うまいっす。
なんでかわかんないけどさ、うん、トムヤムクン味は結構美味しいけど、タイカレー味ってまずくない？
あんまり確かに、コンビニ系で美味しいタイカレーにはあんまり
合ってない。美味しいとはならないですね。まずいかって言われると食べれるなっていう感じではあるんですけど。
食べれるけど、タイカレー屋で食べるタイカレーはうまいんだけど、コンビニのね。
カップラーメンのタイカレーは、なんかこれじゃない感がすごいんですよね。
う
ん、
そうだね。なんだろう、出汁感かな、やっぱり。
かな。トムヤムがね、麺に合うもんね。
外れがないんですよ。
うん、そう言われてみれば、なんかトムヤムクン味の、まあ、カップにせよ、なんかそういうインスタント系のものにせよ、うん、外したなっていうのはあんまりない
ですね。
だからもしかしたらそれも自分的に安牌を引いてるのかも
ね。そうね。
うん。
アクサイトの食ったことがないってぐらいがすごいんだよ。うん、食の神が降りてる。
なんか降りてるかもしれないです、うん。まあ、ここだけは大切にしていかない。
日頃からね。
だからここで例えばまあ離れたとするじゃないですか。でそしたら今度はもうそのインスピレーションで入ったら全部外す可能性も出てくるわけじゃないですか。そうすると多分また考え方変わってくるでしょうね。
そうですよ。人生の楽しみがなくなってしまう
よね。そうなんですよ。
いや、最近空気しなくなってさ。
ね、
それかもう以前開拓できたところにもう行くしかないみたいな。
いや、確かに僕ね、なんかね、 似たような感じの味が好きなんだろうね、その系統のね。だから例えばラーメン屋に行ったとしても、うん、そのラーメンがこう並んでる中に担々麺があったとすると、悩んだ挙句に頼むだろうね。
ああ。
いくらおすすめマークが醤油についてたとしても、なんか言っちゃうだろ
う、ね。担々麺が好きなんだよね。
担々麺も好き。あ、でも担々麺好きだし、チャーハン好きだし。
わかります。あの、自分も、まあ、もともとそのラーメンの序列が高くないっていうのもあるんですけど、で、担々麺ってやっぱり、その、いわゆる今言われてるラーメンとちょっと違うじゃないですか。
そうね、おかず感というか、ちゃんとこの料理として成立してる感じ
です、ね。で、それで別に分けたとするならば、うん、担々麺とラーメンだったら自分も担々麺の方が上なんですよ。
はいはいはい。
だからやっぱり、スモさんと同じで、その、なんか、いろんな麺で、まあ、ラーメン屋さんチックなんですけど、そこに、担々麺ベースのものと醤油ベースのものがあったら、大体担々麺ベースの方行きます。
そうだね。なんかやっぱりね、流れがちですよ。好きな味に。
僕はそれ聞いてやっぱりストロさんと全然考え方が違う。
あ、そうですか。
僕はお店単位だね、やっぱり、ここのお店が好きか嫌いかで判断
して、ね、
今日何が食べたいというよりは、うん、今日どこどこのお店に行きたいだね。
お店で判断、
お店で結構判断して、うん、まあ、もっと言うと店長を信頼してるかどうかとか、
なるほど、ね、
今日この店長の気分だみたいな感じですね。なんか、うん、だから結構そのお店の一番人気をスルッと頼んで、うん、ずっと頼めちゃう。
うん、
今日はラーメンの気分、ラーメンだったらこの店があって、今日はこの店だなみたいな、
はいはいはい、
入ってからまあまあそう、ね、一番人気のものを頼むぐらい。
なるほどね。
入るまででもう思考は終わってますね、大体。
うん、
このお店を選ぶんだって。
はあ。
でそのお店入ってからでも、入ってからもう一回そのメニューは悩む。
メニューは悩むけど、まあまあでも一番無駄なやつというか、
うんうん、
を頼んであんまり不安はないというか。
なるほどね。そのなんか結局、まあ、いろいろお店あるじゃないですか。
ありますな。
だからお店をこう選んだ後に、
うん、
そのお店の店主とそれって仲良くならない、仲良くなるというか、まあ結構、うん、
あるある、
あれだよね、割と密なコミュニケーションが発生するわけです。
そうだね、僕はよく喋るしね、店員と。
あ、そうなの。
ああ、そしたら多分自分そこはやっぱりジョニーさんの逆かもしれないですね。やっぱりいろんな店行きたいので、
うん、
逆に言えばあんまりそのお店と仲良くなっちゃうと行きたくなっちゃうじゃないですか。
ウェットさは必要ないんだと。
そうな
ん
です。そしたらやっぱりいろんなところに行きたいのでってなると、あんまり店員さんと仲良くなることってないんですよ、自分の場合。
なるほどな。じゃあなんか店員さんとか常連さんと仲良くなりたい人となりたくない人、まあ、
うん、
自分がどっち向きかみたいなのもあるよね。俺この前ね、とあるあの嫁さんがどっか出かけてたから夕飯を食べる機会があって、はい、でちょっとね、気になる外観が気になるバーがあったから、
はいはい、
行きたいなと思って行ったんですよ、
う
ん、
いいじゃない。
で行ったら、まあ意外とそのなんだろう、常連さんたちがすごく和気あいあいとしている雰囲気のお店だったのね。で僕の個人的なには、まあ、そういうところに、そういうお店に対する憧れもあるわけです
よ。
なんかその常連さんたちがいて、おお、ボスオスみたいな感じの関係値みたいなのにもちょっと憧れはあったりするんですけど、あの、実際自分がそこ入ってると、あの、多分自分向いてないな、
うん、
憧れと自分が向いてるかはちょっと違ったなと、
うん、
だからあのコミュニケーションということでいうと意外とドライな方が好きなんだ、
うんうん、全く同感だね。
だ最近はあんまりこう構われないショットバーとかに行く方が好きだ。
あ、うん、俺も向いてないと思う、常連、うん、ただ店主とは仲良くしたいのがいいと思う。
なるほどね。
昨日妻とお笑いライブ夜行って言葉使ってたんでね、はいはい、で妻と久しぶりに2人でじゃあ居酒屋でも行ってちょっと飲もうかって、うん、初めて巣鴨の初めて行く店に入ったんですよ、うん、そしたらね、まあ、結構常連さんが、はい、ちゃんといる店でカウンターが全部常連さんなんですよ、
うんうん、
で、まあ、机に通されて机席で待ってたんだけど、店員がもう常連と話すのに忙しくてなかなか見に来ないんですよ、
う
ん、もう結構イラッとしちゃって、
うん、
なんか難しいんだなと思って、
そうだね。
あ、ちょっと話取れちゃいますけど、自分営業時間短い系の店ちょっと好きですね。
お
ー、あの短い系っていううちに最近よくあるんですけど、特にまあ五反田とかも、あと新宿だと、まあ、2丁目3丁目ぐらいなあたりとかに多いんですけど、
うん、
基本ああいうところってスナックとか、
う
まあ、キャバクラみたいなところとかばっかりじゃないですか。うんうん、でも、ああいうお店って、基本昼やってないじゃないですか。うん、そしたら、その昼の時間帯だけ、ラーメン屋やったり、お蕎麦さんやったりするのが多いんですよ。ね、実は、ここの裏手にも、夜はミニキャバ、ミニキャバって言うとあれなんですけど、まあ、スナックとキャバクラの中間みたいな店があるんですけど、うん、そこを昼ラーメン屋さんになるんですよ。
へぇー。貸してあげてんだよね、中央ね。
で、それ系が、結構好きで、だから一昨日ぐらいなんかも多分夜はスナックなのかなっていうようなところ、スナックか、まあ、カウンターバーかなんかそんな感じのところで狭い店なんですけど、そこでパクチーそば、
パクチーそばね、
そうだね、
日本そばの上にパクチーがボコボコに乗ってて、
ボコボコに、
でそれでちょっと辛いあのつけ麺みたいな感じでこう食べるやつがあって、でそこ営業時間が11時半か11時ぐらいから2時半ぐらいまで、うん、あ、3時かな、3時ぐらいまでのその昼の時間帯だけなんですよ。うん、で、そういうところが、ちょっと今自分の中で熱い。
なるほどね。ちょっと曲がりしてる感じね。
そう、曲がり感がいいんですよね。
うん、確かにそういうちょっとね、僕の家の近くに、夜はね、結構人気のバーなんだけど、昼だけパスタ屋をやってる店あって、そこのパスタがね、まあ抜群に美味しかったです。
抜群には
いい。で、仮に自分がなんかその、店をやりたいっていうわけじゃないんですけど、なんかその飲食っぽいことをやるときには、その形式でやりたいんですよ。ランチだけとか、だけでやりたいなっていう。
じゃあ、うちの店舗スペースでやりますか？
店舗スペース、
うん、
実家の。
そう、実家のね。
ストーブ。
あ、店舗スペースなんかあるんですか？
ありますよ。お店やってたからね。
あ、そっかそっか。
うん。
ストーブさんちの実家にあるんです
よ。そこまで行くのが遠いな。
調布だからね。
最初は五反田ぐらいで、五反田のスナックの昼だけ借りるとかがいいなっていう。
アクサの仕事からすると、うん、仲良くなって貸してもらえるみたいな話ありそうだしね。
そうだね。
なんかそういうので、ちょろちょろやりたいなと思ってますけどね。なんか5年以内ぐらいになんかやってるかもしれない。
そうですね。
サイドビジネスのとこですから。
うちもほら、店に店舗をね、持て余してる。うん、
そうね。だからコーヒー屋さんもうまくいけ
そう。そうそうそうそう。うん、今はね、うちのおかんがね、コーヒージャグは関係ないんだけど、うん、お店のとこ使って、なんかちょっと趣味で作った手芸品を今度売ろうかとかなんとか言ってるけど、うん、まあ売れねえだろうなと思ってね。
手芸品は厳しいだろうね。
まあ、インテリアの一部みたいな感じで、一応買えますよぐらいにしといて、なんか、喫茶というか、なんか
もう、やっぱり飲めないと厳しいね。
やつとかをやった方がいいんじゃないですかね。もう焙煎しちゃったらいいじゃないですか、自分で。
ね、焙煎買ってね。
今流行ってるじゃないですか、映画にもなったりとか。
焙煎買うか。高いんだよ、
高い。まあ、高い、高いですけど。
安くはないよ。
でもまあ、それで本当に自分好みなコーヒーが作れるんだったら、まあ、それはまあ、趣味の延長線になっちゃいますけど。
そうね。いや、焙煎チャレンジはしたいんだけどね。うん、まあ、まずはこう網かなって。
ああ。
網焙煎すんげえ空出るんですよ。
うん、
すんごい汚れるのね、厨房がね、うん。それがね、やっぱり、踏み切れない。
そりゃそうだ、
うん。すごいんだよ、コーヒーの殻が。
うん、すごそう。
バラバラ出るんですよ。
だから、もう焙煎されたやつをいただきたい。
ノーリスクですよ。
確かに。人が引いてくれたものだ、これは最高だね。
でもやっぱりコーヒーちゃんと今そのなんか今のなんか第3のコーヒーって言われてるやつとか、まあ恵比寿とかに今サルタヒココーヒーとかあるじゃないですか。あと清澄白河にブルーボトルコーヒーとか、でなんだかんだで並ばなければ美味しいからいいなって思うんですよね。サルタヒココーヒーもやっぱり狭い店舗スペースで昼とかアホみたいに人いるんですけど、なんかみんながもうお酒飲んでる時間帯、11時とか12時、一応あそこ12時半ぐらいまでやってるので、その時間帯行くと並ばずに飲めるんですよ。
なるほどね。
まあ、
サルタヒコでも、豆を売ってる方はね、全然空いてるよ。
本当、
なんか2、3店舗あるんだよね、あそこのエリアに確かね。で、店舗の方はちょっとアホみたいに混んでるんだけど、豆屋っていうのがあって、恵比寿駅のすぐ横ぐらい、あっちはね、空いてます。
へぇ
だからもう、なんかまあ自分一人暮らしじゃないですか。で、そしたら、まあ一応コーヒー入れる器具はあるにはあるんですけど、うん、だったらまあ、もうその手間とかも、で、あといろんなの飲みたいので、で、そしたらその時のおすすめのブレンドとかってお店で出るじゃないですか。はいはい、そしたらまあ5、600円払ってそれを飲む方が、まあ最終的にコスパ高いなみたいな。
そうね。だからまあ結局この家庭を楽しめるかどうかなんだよね、このめんどくささを。
ね、うちも週に1回か2回ぐらいしか動かない。普通は
サイフォン
なんですよね。 で、そう、普通はあの、普通のドリップ式のやつで毎日飲んでるんですけど、やっぱサイフォンはちゃんと週に1回は動かしたいなと思ってます。家庭を楽しむ時間がなかなか日常にはなくてね。
そうだね。いや、毎日は厳しいよ。
厳しいよ。
俺も日々朝の会社行くとき飲んでるのはやっぱりそのもう粉にしちゃった、最近面倒くさいから。
それがいいよ、うんうん。ドリップするだけ一番楽だよ。美味しいし。
でもあと最近やっぱりコーヒーのレベル自体が底上げされてるじゃないですか、うん、あのセブンの100円コーヒーも結構美味しい、
あれ美味しいね、
うん、ってなるともう事務所の近くとかってセブンとかいっぱいあるじゃないですか、じゃもうまずそれで大体満足しちゃうんですよね。
そうなんだよね、うん、
セブンのあれコーヒー屋長さだよね、まあマックもそうだけどさ結構美味しいんだもん、
美味しいです美味しいです、うん、だからもうあのセブンの、セブンあれずるいなっていうのがあのコーヒーとあと100円ドーナツあるじゃないですか、うん。あれは最強ですね。
確かに。
もう朝は鉄板メニューになっちゃいますね、あれ。
やっぱ100円ドーナツ嬉しいの。ちゃんと食べる
のね。あと、あれなんですよ。まああとは好みなんですけど、うん、まあなんか一時期ミスドとそっくりだみたいなのとかあったじゃないですか。
そうね、
でそしたらやっぱり食べ比べると、
まあそうなりますよね。
個性がちゃんとあって、でただ、今ミスドも久々に行って思ったんですけど、あのオールドファッションにあのチョコかかってるあの定期的なやつあるじゃないですか、自分の頭の中だとあの、まあ、100円ちょっとぐらいなイメージだったんですけど今140円するんですよね、
あれ結構するよね、
で、まあ、それがあのセブンのやつだと似たようなのがあるんですけど、それがやっぱり100円か110円かぐらいなんですよ、で、あとはまあなんかエンゼルクリームみたいなやつとかなんか結構似たようなのがいっぱいあるんですけど、うん、ここはやっぱり個性があって、例えばあの、うん、オールドファッションに、まあ、チョコレートかかったみたいなやつで言うと、セブンの方がサクサクしてるんですよ。
へ
ぇー。で、ミスドの方がもうちょっとしっとりしてて、で、あとどっちが好きかっても好みなので、うん、で、自分的には実はあの、セブンの方がちょっとサクリ感の、はい、クッキードーナツとか好きな人なので、そっちの方が好きなんですけど、エンゼルクリームみたいなやつで言うと、セブンとあのミスドで言うと、ミスドの方がちょっと濃厚、で、セブンの方はちょっとあっさり。してるような感じで、
ね、
でその2つだったらミスドの方が自分は好きなんですよ、
うん、やっぱそこら辺ちゃんと比べたんだ、偉い、
一応あの6種類出た時に6種類全部買いました、
いや大したもんだ、大した
もん、まあその代わり6種類全部食べることできないので、こういう時会社っていいなって思うのが、ね、6個買ってバーッと水分切り分けて、でそれで一かけらずつ食べると程よく全種類食べれるみたいな。
みんなも嬉しい。社長と合わせて
たら。になれるみたいな。ただ単に自分が食べたいだけなんですけど。で、まあなんか6種類あったんですけど、やっぱり2種類ぐらいは落ちました、ね。落ちましたっていうのはもうあんまり店舗で見かけなくなって。
やっぱ人気ないんだね。
か、それが割が合わなかったのかもしれないです。なんか1個ね、150円ぐらいでパイ基準のやつがあったんですけど、もうほとんどどの店舗でも見かけなくなっちゃったんで。
やっぱダメだった。
合わなかった。でもそれは味的に美味しかったんですよ。多分合わなかったんでしょうね、ホストとかが。
なるほどね。
見てるね、アクさん。
ミスドのね、やつもそうだけど。あれでも、店舗では上げてないんだもんね、そのコンビニの方はね。
コンビニはそうだろうな。
ミスド一応店舗に上げスペースあるんだよね、
確かある店とない店と。
あ、ない店もある。
ない店もあるんですけど。
そうなんだ。
みんなやってるのか、裏に上げスペース。
なんか搬入だけのところもあるみたい
です、ね、あるね。でも、ほんと駅前とかさ、
まあ、そういう
デパートの中とかさ、
うんうんうん、
そういうこう、小スペースのところ。
探偵のところが多分上げるスペースがある、
うん。基本はあるはず。
なるほどね。ああいうのもでもどこも真似するからね。そのセブンが始めりゃ、このまますぐ始めるじゃないですか。
で、ローソンもついに、本格的にドーナツ、ね、まあ最初、始めたのは確かローソンの方が先なんですけど、
うん、
ただローソンもちょっと本格的に全面に出してきました ね、
うん、最近、あのコンビニの菓子パンがね、
お
買いづらい説っていうのがあって。
なんすかそれ、
プライベートブランド的なパンを、優先的に陳列するようになったわけですよ。
はいはいはいはい。
うん、そうすると僕の好きな、井村屋のアンパン4つ入ったやつとか
が、あ、はいはいはい。
確かに買いづらくなりましたね。
なくなっちゃうわけですよ。
うん、
そうすると、もうファミマのやつとかになら
ざ
る
を得ない。
あとその、山崎のその蒸しパンとかすごい好きだったんです
けど、うん、
もうそれもなんかこうファミリーマートのやつになっちゃうわけでしょ。
うん、
ああ、そういえばなんかあの、ドーナツが4つぐらい入ってるやつだった
ん
ですけど、あれ好きなんですけど、あれが最近確かに、
確かに。
スーパーとかだとまだあるんですけど、コンビニでは買えなくなってきたかもしれない
です。コンビニで菓子パン買いづらい説っていうのは、俺の生活には結構、
あるな。
いや、
あの、 重要な問題が。
あれは困りますよ。ね、だって、いつ行っても買えるっていうのがメリットだったのに、そうそうそう、いつ行ってものところにないみたいな。確かに。
プライベートブランドばっかり優先されてるから、なんかその、こだわりベーカリーみたいな、うるせえバカ野郎っていうね。山崎さんが30年こだわってんだよってい
う。しかもあの4つ入ってるシリーズって、安いじゃないですか。
安い、100円とかで買える
から、ね。100円とかで、なんで4つも作れんだみたいな。
で、プライベートブランドは150円になっちゃうんだから。そうなんだ
よ。でも置いちゃうんだよね、コンビニだからね。
それがね、ちょっと最近コンビニ不便だなって思ってます。まあね。プライベートブランド優先説ね。
優先傾向にあるよね。しょうがない。
蒸しパンとか買いづらくてさ。
ああ、山崎のなんかあの、蒸しパン好きだった記憶がありますね。
美味しかった。
最近でも、あの食品扱う薬局あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ちょっとまあドラッグストアみたいな、うん、ところが穴場です。
パン売ってんの？
売って
るんですよ。で、あのそのコンビニからあぶれたパンがそっちに流れてるんですよ。
う
ん、
あ、そうなの？
そういえばそうだね。
薬局でそんな食品がっつり売ってるところなんかあるんだ
ろう？あります、ある。例えば、京林堂なんかもそうですし、あと、まあ、この今収録してるすぐそばで言うと、福太郎。
あ、福太郎ね。
とかが、割とその、ビジネス街にあることが多いので、で、そうすると、あの、まあ、コンビニだけじゃもう回りきらないのでっていうので、パンとか、
パンも、あ、来てんだ。そう、
菓子パンは結構
置いてるんですよ。
飲み物とカップ麺はね、あの、昔から置いてたイメージあるけど、そうなんだ、
パンも置いてるんですよ。で、その、まあ、自社とかないじゃないですか。ってなると、その、炙れた、その山崎とかで今までコンビニに置いてた商品が、そのままドラッグストアにシフトしてるので、
そうだね。
そしたら結構重宝するんですよ。で、その情報が行き渡る前とかだと、うん、あの、賞味期限切れそうになっちゃうじゃないですか。うん、そうすると、頻繁にワゴンセールが行われたりするので、さらに半額で買えたりするので、ドーナツ4つで50円だ、みたいな。
確かに。
で、スワマーにちょっとハマったきっかけも実はそこにありまして。
ああ、花が持ってんの？
パンと同じく、その和菓子セクションみたいなの
が
同
じく。
何、和菓子コーナーもあるの？なんかほぼスーパーだね。
パンと同じような感じなんですよ、もう。はいはいはい、で、多分その仕入れが、例えば、
まあ、
あの山崎さんとやりますよって言った時に、ね、あ、うちじゃあこの和菓子のやつも出せますよみたいな。
そうか、卸でもう持ってる商品なんだ。
で、それ一緒にこう提案されてっていう感じだと思うんです。それがやっぱり周りにもあって、
うん、
いい感じになってるわけ
ですよね。すごい。
ちょっと彼ね、ああいうなんかその専業メーカーがさ、
うん、
今後生き残っていけるのかどうか。
山崎さんの筆頭にね、
難しい、そうなりますけどね。
難しいな。
まあ、でもプライベートブランドの裏受けをしてるからいいのか、彼ら的には。
かもしれないですけど、ね、でもやっぱりその、なんか、そのメーカーの名前で出してほしいです
よね。そうだよね。
裏受けになっちゃうとやっぱり利潤も下がるだろうな。
そうだよね。やっぱり安く叩かれるからね。
そうだね。うん、勝手に憂いておりますけども。
うん、
はい。じゃあまた。
はい。
はい。はい、お時間ということで。
お時間ということで。はい。